こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書、カルチャーモデル最高の組織文化の作り方は、組織文化を抽象的な理念ではなく、事業成長を支える設計対象として捉え直す実践書です。著者の唐沢俊介は、日本マクドナルド、メルカリ、ショールーム、デジタル庁など、性質の異なる組織で人事組織開発を担ってきた経験をもとに、文化をどう可視化し、どう言語化し、どう運用へ落とし込むかを体系的に示します。単なる MEV の掲げ方や社内浸透の手法集ではなく、ビジネスモデルとカルチャーモデルを体として考える点が本書の中心です。既存文化を生かして安定成長を支える場合と、新しい価値観を設計して変革を進める場合を分けて考え、組織の状況に応じた文化づくりを提案しています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、組織文化を無形資産として可視化する発想。本書の出発点は、組織文化を空気のように見えにくいものとして放置せず、図や言葉にして可視化することにあります。文化は理念文の有無ではなく、日々の行動様式、判断基準、口癖、暗黙の優先順位の積み重ねとして現れるため、まず現状を観察しない限り改善も設計もできません。著者は、文化を可視化することで何が組織に残るべき強みで、何が変えるべき制約なのかを議論可能にすると考えます。これは感覚論で組織を語るのではなく、現場の実態を起点に共通認識を作るための方法です。文化を抽象的な美談にせず、組織の中に実在する無形資産として扱う姿勢が、本書の重要な基盤になっています。次に、ビジネスモデルとカルチャーモデルを分けて設計する必要性。本書が独自なのは、組織には事業の設計図であるビジネスモデルだけでなく、組織運営の設計図であるカルチャーモデルも必要だと明確に述べる点です。事業目標が同じでも、組織の文化の作り方によって成果の出方は大きく変わります。著者は、カルチャーモデルをミッションやビジョンを実現するための組織の計画として位置づけ、採用、評価、育成、意思決定、コミュニケーションズなどの運用に落とし込みます。ここで重要なのは、文化を単独で善悪判断しないことです。事業の段階や競争環境によって必要な文化は異なるからです。文化を経営の副産物ではなく、事業と並ぶ設計対象として捉えることで、組織づくりは初めて戦略論として扱えるようになります。さらに、既存文化を維持して伸ばす場合と理想文化を新設する場合の分岐、本書では文化づくりを一律の正解で語らず、組織の状況に応じて2つの方向を分けて考えます。一つは、既存文化を可視化して磨き込み、安定した生産性や業種性を高める方向です。成熟企業や既存事業の強化局面では、過度に変えず、今ある強みを再現性のある形にすることが有効です。もう一つは、新規事業や変革期のように、現状の延長線では次の成果が出にくい局面で、新しいビジョンやバリューを再設計する方向です。この時は理想を掲げるだけでなく、現状との差分を洗い出し、何を残し、何を変えるかを明確にする必要があります。つまり、文化は守る対象でもあり、変える対象でもあります。その切り分けを行うことが、実装可能な組織変革につながります。そして、 4E から 12A へ進化するスタートアップ文化の具体化。著者は、スタートアップ向けの文化設計をより実務的にするために、本 E モデルを起点として 12A モデルへ発展させています。本 E は、エンパシーエクスパーツインバイロメントという4つの視点で自立変革型の組織を捉える考え方ですが、方向性としては有効でも、実際の改善行動に結びつけるには抽象度が高いという課題がありました。そこで、現場で何を整えるべきかをより細かい単位に分解し、アクションにつながるモデルへと再構成しています。この発想の価値は、理想論を増やすことではなく、組織課題を具体的に扱える粒度へ落とすことにあります。スタートアップのように変化が激しく、短期間で成長と学習を回す組織では、理念よりも実装可能性が重要です。本書は、その現実に即した文化設計を提示します。最後に、ティール組織との比較で見える現実的な自立性の設計。本書の議論は、ティール組織のような理想型を全面的に否定するのではなく、それだけでは事業成長を支えるには不十分な場合があるという現実認識に立っています。自立性やフラットさは重要ですが、急成長する組織では同時に高い目標達成力、役割の明確さ、組織としての強度が求められます。そこで著者は、完全な放任でも旧来型の統制でもない中間的で実装可能な組織像を考えます。これは、個人の自由を広げるだけでなく、組織としての一体性や事業推進力をどう保つかという問いへの回答です。理想の組織論を輸入するのではなく、自社の事業環境に合う現実的な制度と文化を組み合わせる姿勢が、本書の実践性を支えています。結論として、本書は、経営者、事業責任者、人事担当者、 組織開発や採用に携わる実務家に特に向いています。なぜなら組織文化を雰囲気作りや精神論として扱うのではなく、事業との関係の中で設計し運用し見直す対象として整理しているからです。読後には現状文化の見立て方、 MVV の作り方、文化を浸透させる際の優先順位が具体的に考えやすくなります。類書との違いは、文化を良いものとして語るだけでなく、組織の段階やビジネスモデルに応じて文化の役割が変わると明示している点です。理想論によりすぎず、既存文化の活用と変革の両方を扱うため、成熟企業にもスタートアップにも応用しやすい一冊です。組織文化を経営課題として捉え直したい読者にとって有用な視座を与えてくれます。ご支援いただける場合は、唐沢俊介、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。